これ課長は？
課長今お客さん来てちょっと応接に入ってしまったので、終わり次第来るように伝えてあります。
あれは何やってるんですか？
あれは戦没者追悼式です。
それ社長長副長長と、課長も出てます？
うちの総務課長は出てないです。長長は出てます。
わかりました。
はい、
副長長は？
副長長は長長の代理で出張行ってます。
で、開示通知書、ちょっと決定通知書、僕は忘れましたけど、呼び出すことはできますけどね。で、今回1件不開示、1件不開示で1件が一部開示、で、一部開示になったものが、ちょっと待ってね、受信。自分たちは忙しいんだという言葉は決して吐かないでくださいね。僕だって忙しいんだから。2ついろいろ前提を踏まえた上でね、いわゆる出来レースが恒常的に行われている疑いを僕は強く持ってね、その調査をね、延々としてるんです。で、僕の確信はね、強まる一方でね、それを打ち消すものは何も出てこないんです。ね、いつまでこんだけ指摘してもやめないんだなというのがね、僕の正直な印象ですよ。出来レース、情報隠し、内々でね、決まった相手にね、入札させてしまう。でも、それね、なんか、あたかも公正さを取り計らったかのようにね、出来レースをね、ね、つまりね、公募で行ってね、公正なね、選択が行われたかのようなね、ね、なんだ、アリバイを作ってしまうということをね、当たり前のやってるということを僕はものすごく強く疑ってるからね、調査を継続してるんです。で、今回もその一連です。ね、で、今回はね、その大野の自然公園についてはね、もう事前の打ち合わせ、事前の JRT との打ち合わせ、ね、町長がね、町長が直接ね、JRT の代表者にね、いや、あそこもぜひね、やってほしいと、ね、打ち合わせの記録が公式に残ってる、ね、あれで、JRT からね、提案書がね、出されたという事実もね、残ってる。で、その上でね、今回の公募が行われるわけなんですよ。ね、で、普通に行けばね、出来レースだったらね、よくあるよ、2週間前、誰もがね、検討できない時間に区切ってね、区切ってしまってね、その人しか知り得ないからね、公募したけど、その人しか落札者がいない、よくあるんですよ。昔は当たり前のように行われてましたよ。あなた方って知ってるでしょ、少しぐらいはね。北海道なんか一番ずさん、それは入札の件じゃないけどね、北海道なんか一番ひどいんですよ。そういうね、その職員によるね、談合というかね、その不正が発生したね、実績としてはね、ちょっと僕も忘れましたけどね、7000人の職員が、違うか、まあいいや、ちょっと、パッと出て、数字が、ちゃんとした数字が出てこないからやめます。で、あらかじめそういう内々で話がね、進んでるってことはね、もう明らかでね、その上で公募を行うんだったらね、当然そのね、その人に限定、もう決めてしまうんじゃなくて、もっと広くいい提案をもらうため、場合によってはね、その提案をもらってる人がね、もうちょっとより条件、より良い条件を引き出すためにね、ちゃんとね、誰もがね、ゼロスタートでね、同じ条件で公開をね、検討するために、十分な情報をね、掲示することによって行うのがね、公募なんですよ。入札なんですよ。大原則ですよ。ね。それに対して、あなた方もね、やってるね、おととしのね、入札はね、ひどいもんですよ。見たことない、あんなの。ひどいもんだよ。だから散々言いましたよね、僕はね。あ、書類帳の見てくれと。これが当たり前だぞと。あなた方は写真もない、図面もない、面積を、建物の面積さえ出てない。ね。金額もない、どういうふうに使ってほしいかもない。ね。普通、検討なんかできませんよ、あんなの。なんじゃこれ、本気でやる気ないんだな、と。多分決まってるんだろうな、と。ね、もう多分、なんだ、譲る相手が決まってて、ね、そのために一応形式的にやってるだけでね、細かく聞いてね、応募したって、これ無理だな、と、これ出来レースだな、と思ってやめますよ、普通は。ひどいもんだよ、あんなの。あれ、どうなったんだよ、その後、1年も2年もね、放置して。
その後は、とりあえず、どなたも問い合わせもなくて。
問い合わせあるわけないでしょ、あんなの。
で、まず問い合わせ
あったら、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、もう終わった話は、公募というのはね、締め切りがあるから、それで一旦区切りがつくんですよ。ね、スキー場の時にね、一旦ダメだったら、一月も経たずに次の公募をね、条件まで変えてやったりだとかね、それがダメだったらまたすぐね、間髪入れずにやったりということと比べればね、あまりにも違いすぎやしませんか。誰が判断するんですか、それをね。もうやらなくていいと、ちょっとじゃあ保留にしようかと。じゃあもしかすぐやれって、あんたじゃないよ。町長、副町長だよ。
まあ、その中で、公募とか問い合わせもない段階で、実際、町のものをそこに置く場所がなくて、そこに一旦。
そんな話がずれてる。僕が聞いてるのはね、話がずれてる。僕が聞いてるのはね、ね、稚鮮のプリのケースではね、一月と経たずに間髪入れずに条件変えてね、それがダメだったらまたすぐにね、次々にね、入札を繰り返してるのに、公募を繰り返してるのにね、なんであなたはね、1年も2年も経つのにね、一回こっきりで終わったものをね、続けようとしないのと、それあなたのね、あなたの判断じゃないでしょと、町長でしょ、副町長と副町長でしょと、イエスはノーで答えれる質問だよ。あなたが決定してるのかね、そうじゃないのか。違うでしょ、ノーでしょ。ねえ、なんでそんなことさえ答えないんだよ。なんでそこまで町長とね、副町長の肩を持つんだよ。あなたじゃないよ、わかるよ、誰だって。なんで聞きました、あなたその理由を。なんでやら、もうこれこのままでいいんですかと。ねえ、理由知ってます、聞きました。聞いたか聞いてないかですよ。
その理由と言いますと、
なんで1年もね、ね、1回やってダメだったからね、そのまた再公募じゃなくてね、ね、1年も2年も寝かすんですか。
それで先ほどお話途中だったんですけど、そこに物販のものを涼しい、なるべく涼しいものところに置かなきゃならないということで、その自然展示会に置くことにしたんですよね。
あんないい場所を物置にするんですか。ねえ、
まあ、物置っていうか、
物置にする、それね、一時的なね、はい、一時的なね、エスケープだよ、はい、とね、それまさにね、一旦一時凍結するためのね、便宜的なね、利用だよ。ねえ、
まずそこですね。
それ誰が決めたんですか。
それ私が提案しました。
本当に。ねえ、なんであんなね、観光課長がね、観光課長が観光にね、あんだけ有益なね、町で1、2、3を争うね、施設をね、倉庫に使うんですか。観光課長はその提案をするんですか。
まあ、あと涼しい、その冷蔵室とか、
ちょっと待ってくれよ、あなた観光課長でしょ。
そうです。
あなた観光のために何がね、ベストかの選択する人じゃないんですか。ねえ、あの建物はね、唯一無二でね、誰が見てもね、ね、今既存で利用可能な建物としてはね、町の中で筆頭ですよ、多分。ねえ、それをなんで倉庫に使うっていう提案を観光課長が提案するんだよ。
その段階でも公募はその理由で一時公募しない関係で検討はしてるんですけど、で今その先ほど言った
ぬらりくらりで、ちょっとね、赤沼さんの言葉分かります。赤沼さんのね、記録、議事録の中に残ってる言葉として ね、あれは立派な建物で場所もいいしね、あのまま寝かしてくるのはもったいないと、ね、なんかいい活用方法ないでしょうかと、ね、それに対してね、あそこは確かに観光的にはいいところだからね、だから、JRT とは、うんぬんという話を町長が続けるんですよ。ねえ、誰が見ても観光に使う建物ですよ。なんで観光課長のあなたがね、農産物のね、ね、倉庫にすることを提案するんだよ。誰が判断考えたって不自然だよ。まともじゃないよ、あなたの言ってることは。もういいです。あなたもまた本当のこと言わないよ。で、ね、そういったね、おかしいなっていうところがいっぱいあるからね、今回ね、ね、請求をして、でね、あなた方はね、自然展示館をね、凍結させた。ね、凍結させた。そんな使い方をしてね。で、ほとぼりが冷めるまでなのかね、どうすると何かわからないけどね、あなたの判断じゃないよ。普通に考えれば町長と副町長だよ。あなたがやったこともしとけと。みんなそうだよ。議案書なんてね、町長、副町長が考えたことをね、課長、ね、その、しもじもが作るんだよ。作るのめんどくさいからお前やれと。ね。しもじもが作るんだよ。自分が起案者になるんだよ。 あなたが言ってるのは自分がね、起案者になってるからね、そのね、あの行きがかり上ね、自分がやったと言ってるだけだよ。で結局ね、これはね、これ、だから大湯沼自然展示館とフィッシュ&ナコマのね、2つに関してのね、ね、すべての文章を僕はね、開示を求めてね、で、それに対してね、それに対して、どこからどこまで大湯沼でね、どこからどこまでがね、自然展示館、どこからどこが大湯沼、どこからどこまでがナコマ、
はい、手前の左の2つの部分、はい、この2点が大湯沼に関する。
これが大湯沼、これだけ、
はい、
これだけ、
はい、
これだけ、
はい、
ねえ、本当、打ち合わせ記録は
残ってない。
なんで？だから記録あるんだよ、公式の文書の中でもね、JRT とね、打ち合わせしたと。ねえ、使ってくれと。なんで残ってないんだよ。捨てたの？
いや、文書による決裁として、その、募集に
関して。あなた方のね、ちょっと文書管理、本当疑う。ね、文書の書庫がね、どこにあるんでしたっけ？5年近く経ってるもの、去年、今年、去年じゃないもの、どこにあるんでしたっけ？
書庫にきちんと1回、2回。
書庫にありますよね。で、僕もそこにね、町長が入り込んで、町長、副町長が入り込んでね、ね、これは捨てちゃえ、捨てちゃえってやってるとは思わないよ。ね、ね、思わないよ。で、そこには一応ね、一定のものが表、ね、保管されててね、で、開示があってね、出せと言われるときにね、担当職員が行ってね、そこでね、それらしきものをね、持ってくるんですよ。ね、その時に見落としたりね、することはあるかもしれないけどね、その人が公正であればね、それに当たりそうなものはね、こっちに持ってくるんですよ。で、その上でね、どこを国乗りするかを決めてね、最終的に町長、副町長に見せるわけですよ。ね、これでいいですかと。で、そこでね、町長、副町長がね、いや、これはダメだということになったらね、ね、あなたはそれに抗えませんよ。なかったことにするのかね、どうするのか知らないけど。ねえ、そういうことがあったんじゃないですか。
そのような事実はないです。
あ、書庫にあるもので、あなたが見てね、これはね、これはね、ね、大湯沼にね、該当するものだと思って持ってきたのがこれだけなんですか？これ後悔されてるもので、僕が見てるもので、
はい、
これの元になるものがあるんじゃないんですか？こんな分見なくて、書庫に行かなくたって、もう僕がもう見てるよ。後悔されてるんだもん。ねえ。
JRT とも、
ちょっとまだでいいですか？
あ、はい。あ、いいですよ、私やりますんで。いいです。で、
もう一つは、あなたが持ってきたのはこれだけだよ。こんな公式、これを両方ともね、両方とも後悔されてる文書でしょう。あなたがね、大湯沼に対して持ってきたのはね、両方とも後悔されてる文書でしょう。
すいません、
すいませんね、お忙しいところ。ねえ、座りましょう。
写真を待っておき
ます。これ両方とも持ってますよ。後悔されてる文書だから。ねえ、あなた方はね、公文書管理というのはね、パブリッシュされたものだけじゃ、そんなもう表に出てるもんだからね、ね、あなた方のフィルターがかかってね、これは出してもいいよというふうにね、構成された上で出るものがね、パブリッシュですよ。パブリッシュされたものですよ。ね、ね、公文書管理規定ってありますよね。ね、総務省が作ってる公文書管理規定はね、国家公に対してね、作られてるものだけどね、当然自治体職員も制約されるんですよ。ね、でその中にね、ね、意思決定をされたものがどういう経緯でね、意思決定されたのかがね、後からね、追って分かるようにできるようにすることというね、文言があるんです。ね、文意としてはね。どこにあるんだよ、それが。ねえ。
JRT と議員さんのやり取りという分、そういう部分はないんですね。
あのね、僕がね、文書の種類を区切ったでしょ、ね、いわゆる公文書というか、ね、その文書管理規定によってね、保存を義務付けられているものとね、それから公に出すもの、ね、僕2回繰り返してますよ、公に出すものというのはね、 当然ね、そのね、あの自治体側がね、これは出してもいいだろうと、ね、半ば脚色を加えてね、都合のいい情報だけを出すのがね、こう、ね、あのこういったね、方法ですよ。ね、あなた方が出してる方法だけなんですよ。で、僕が求めてるのはね、公文書管理のガイドラインの中ではね、意思決定のプロセスを後からね、後から検証できるようにね、できるようにすることというね、内容のことが明記されてるんです。で、あなた方だってね、それをやってたんです。僕がうるさく言う出す前は。ね。僕が指摘をし始めてね、一切残さなくしたんです、あなた方は。一切。これ正しいんですか、観光課長としてね、このね、ね、もちろん意思決定というかね、なんだ、だとここには出てないけどもね、例えば、ね、自然、駐車公園のね、聞いてますよね、あなたもね、少しぐらいは、僕がね、文句言ってる話、駐車公園の建物をね、町長の親戚だという人をね、名乗る人からね、譲り受けたというね、人がね、現れてね、で、俺がね、もうここを譲り受けたと言ってね、で、嘘800ですよ、書いてあることは。ね、でもそれをあなた方は認めてね、去年ね、天体さえも認めたんですよ。ね、ね、蘭越町のね、観光的に一等地をね、ただ同然で貸してね、そこでね、年間200万も300万もね、ね、なんだ、差益を上げるようなね、ビジネスをね、あなた方公式に認めたんですよ。ね、それだってね、かつての文章が、ね、残ってて、ね、それを言えばね、おかしなことはね、一目瞭然だよ、ちゃんと読み取ればね、なんでここでこんなことするのと、なんで売買契約書がないのにね、そんなこと信じるのと、なんでと、なんでそこまで相手の肩持つのっていうのがね、ことごとく行われてるよ、副町長の判断で。公文書が残ってるから立証可能だよ。ね、で、それ懲りたから残さなくしたんだよ。でもね、公文書管理規定の中ではね、ガイドラインの中ではね、意思決定に至るプロセスというのは残すんだよ。電話発信記録だって残すでしょ、打ち合わせ記録だって残すでしょ、基本は。ねえ、なんで残ってないんだよ。なんで、渡辺さん。これでいいの？
いや、これでいいとかなんとかってあれでしょ。これは、フィッシュアウトとかニセコエリアセンターの公募を別にやり取りがどうこうとかじゃなくて、町でこういうふうに公募することを決めたっていう伺いのもとでやることに決めたんです。それだけのことじゃないです
か。僕が聞いてるのはね、情報、さっきも渡辺さんが来る前に長々と話しましたけどね、ね、蘭越市長はね、もうデキレースを恒常的にやってると確信を持って言いますよ。恒常的にやってる、いつもやってる。
デキレースとかって何ですか。
デキレースってね、もう相手が決まってるのにね、あたかもそれが公正にね、
なんでそういう発想なの。相手が決まってる、
相手が決まってる。もう JRT の地線のプリのスキー場はいい例ですよ。
は
いい例、地線のプリのスキー場は。
何を言ってんの。
相手が決まってるのにね、あたかもね、あたかも公正にね、行われたかのようにね。
相手が決まってるって言ったでしょ、あんた。
え、
相手が決まってるのにって今言ったでしょ。
相手が決まってるのに、
なんで相手が決まってるの。
それね、状況証拠から、状況証拠から。
あなた今その話裁判してますよね。
継続中ですよ。
判決出ますよね。
継続中ですよ。まだ終わってないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、あなたはね、あなたはね判決が出て裁判でね、裁判の結果だけを見てね、俺見ろと、お前の言ってることは全て覆されたとでもね思ってるようにね、聞こえますけどね。
今の話、いや、
ちょっと待ってね。あなたが言ってるのはね、どの裁判のことを言ってるんですか。
いや、今のプロポーザルは、あたかも相手が決まってる、
相手が決まってると僕は状況証拠からね、確信してます。
だから それは、はっきり違うかどうかっていうのはこれから出るんでしょう。
それはあなた方がね、あなた方が本来はね、きちんとね、町内ね、第三者委員会なんかを作ってね、調査すべきことじゃないんですか。ねえ、第三者が、ね、申し立てた、ね、刑事告発の結果を待たないと、ね、あなた方は、ね、何も人が喋ってる時に挟むのはやめましょう。第三者が持ち出した刑事告発の結果を、ね、裁判所の、ね、判断だけで、ねね、判断しちゃっていいことなんでしょうか。
いいことだと思います。
とんでもないよ。あなたの、あなたの資質がよくわかるよ。
ああ、いいですよ、それ。
あなたの言ってることはね、ね、安倍さんが総理大臣になった頃にね、盛りかけのね、疑いを受けてね、誰もがね、誰もが説明責任を求めるのに対してね、ね、私がね、そういうことをしたと言うんだったら、証拠を持ってきなさいと、ね、強弁してた安倍さんと一緒だよ。ね、警察、検察、司法機関がね、判断して黒にならない限りは、ね、自分は白だと言わんばかりのことを、ね、言ってるよ。時代錯誤もいい話だよ。もうやめましょう。もうあなたにこの話は聞きません。でそれは継続中です。で、あなたが ね、総務課長というね、この蘭越町の、ね、中でね、情報公開のね、責任者、一番の責任者ですよ。各課にね、情報公開のね、情報公開というかね、公文書管理の担当し、ね、担当官はね、配置されてますよね。各課にね、あなた公文書の担当だよと。ね、でも総務課が、肝ですからね。総務課がね、肝。総務課長がね、あなたがね、一番の責任者ですよ。ここのね、情報ね、公文書管理規定。で、あなたはその立場をわきまえた上でね、発言してくださいね。で、全く問題ないと。今やってるね、この経緯を何も残さない、これだから、あれ、僕、知ってますよね、審査、ね、請求をね、3件まとめてね、出しますよ、すべてあなた方がないで済ましてることに対してね、で、僕はね、あらかじめね、蘭越町のね、公文書管理のね、責任者であるあなたにね、聞いてね、いや、全く問題がないと言い切ったという事実だけ残せばね、それで十分です。全く残さなくても問題ないと。で、あなたに言っても無駄のようだ、僕が、ね、言っても、ね、伝わらないみたいだから、この話はやめて、ここまでにします。でね、フィッシャーの仲間についてはこれしかないと、もう僕が持ってるこれしかないと。
これしかないんです
よ。うん。たくさんね、ないないと、見えないところでやられたら僕らお手上げなんですよ。あるものないと言い張られればね、それで終わりなんですよ。見落としがあったら一応取ります。フィッシュ&ナコマで、これは公募あったんですか。あったんですよね。
ここありましたね。
え、
ありました。
その提案書どれ、これが提案書。申し込み、これなんで、ね、今進めてるのにね、これ黒にしちゃうの。あれだと進めてるんでしょ、この会社にね、貸すことをね、進めてるんでしょ。
そうですね、まだ契約はしないです。
なんで、ね、決定してるのにね、うん、細かい条件はね、当然調整段階があるでしょう。例えばね、うん、ね、最初にあなた方はね、セルフのスキー場をね、公募かけたらね、一件だけね、UT ホールディングスという会社がね、手を挙げましたよ。ね、公募しましたよ。この会社でね、公募が決まったと。 細かい調整はこれからだけどね、これで進めるんだという話はね、町からね、同心にね、連絡をかけてね、抗議しましたよ。なんで今回はね、情報公開でね、請求されてるにもかかわらずね、名前が出ないの？なんで？出てましたよ。進
めてる人。出てる方を持ったしてない。
まあ、まだ契約してないというか。
いやいや、言ってるでしょ。知性のプリのスキー場の時にもね。
今、ナポの今、お話しさせてもらってるんで。
え？何？知性のプリですか？僕は事例を挙げてね、出すのは当たり前じゃないですかということをね、事例を挙げて言ってるんです。はい、ね、公募でね、決定してね、で、それで細かい条件はまだかもしれないけどもね、うん、進めるにあたってね、ね、当然契約してしまってからでは遅いから、この会社に貸そうとしてるんだということをね、広報することって当たり前のことじゃないんですか。事実地点通りでもしてるし、
うん、まあ、その時は内部でそのいつやるかとかいつから取りかかるのかっていう話はしてるんですけど、
違う、僕が言ってるのはね、うん、スキー場の時にはね、公募でね、入札っていうかね、あの提案があってその会社しかいなかったから、そこで話を進めるっていう段階でね、蘭越市長が自らね、候補してるんですよ。この会社で進める予定だと。それ理由があってね、当然ね、その会社でね、いいのかどうのかのね、判断をね、ね、町民の意思をね、確認する意味もあるわけですよ。あなたが言ってる通りに契約まで待ってたらね、手遅れになるでしょ、契約してからでは。だから今の段階でね、この会社しかなかったから、この会社で進めるつもりだっていうことをね、候補するのは当たり前のことじゃないんですか。
まあ、決定してからもそうなんですけど、
決定ってあなた何を言ってるんですか。決定って、あなたの決定って何の決定。
今まだ契約、私決定っていう
か、あのね、あなたもね、言葉がね、あのズルズルだよ、適当だよ、言葉の使い方がね。決定というのはね、全てが決定だよ、ね、全てが決定。ここでね、1社しかなかったけど、この会社に決めるのも決定ね、最終的に契約内容を詰めてね、この契約でね、契約しましょうっていうのも決定、すべて決定なんですよ。ね、いい加減のことは使うのやめてくださいよ、決定なんて。僕が聞いてるのはね、ね、この会社で進めようってことが決定された段階でね、発表するのがね、町民の利益を考えればね、ね、権力の担い手の説明責任からしてね、当たり前のことじゃないんですか。実例を踏まえてもね、この会社でね、ね、知性のプレス機場をね、譲渡することを決めましたと。ね、UT ホールディングスの時にね、決定したように、ね、公募結果でね、公募を行ってね、JRT とね、決まった直後にね、この会社に決まりましたとね、広報するのと同じようにね、その段階でね、広報するのが当たり前じゃないんですか。
その中で今まで行ってきたのが、住民説明会とかを行ってきましたけど。
あ、グダグダだよ、あなた全然答えになってないよ。自分で考えてやってないからそうなるんだよ。ねえ、無理だよ、あなた方ね、言われた通りにね、やってるだけでね、自分で何も理解してないから、何も答えられないんで、僕の質問に。他ね、過去の事例と、僕が挙げたね、スキー場の事例とね、比較してね、答えてよ。ねえ、あなたはね、契約するまでね、後悔しないつもりなんですか。ねえ、そこにどこにね、あの理由があるんですか、合理的な理由があるんですか。
今進めてる段階で
決まってからじゃ遅いでしょって話をしてるんです、何回も。
ある程度決まってからじゃないと説明はできないと思うんですよね。
あのね、お話にならない、あなた方はお話にならない、本当に呆れる。僕は遅いんですよ、それが決まったからじゃ、決まって発表されても遅いんですよ、契約した後に、ね、発表されても遅いんですよ。何も分かってないあなたは。じゃああなたいつ発表する気なんだよ。ねえ、あなたは
やっぱりオープンが決まる、オープンというか事業に取り掛かって、
契約のずっと後の話でしょ。
いや、その前に契約は先にしようと思いますから。
あなたね、人の言葉に、ね、対してね、相手が何を聞いてるのかをね、ちゃんと理解した上でね、返してもらえません。ねえ、 相手が何を聞いてるのか、イエス、ノーで答えられている質問なのか、何に対して聞いてるのか、僕が聞いてるのはね、どの段階でね、ね、あなたはね、後悔するつもりなんですかということを聞いてますよね。どの段階なんですか。
今の段階では、まだ取り掛かってない、いつから取り掛かるとかも決まってないので、その取り掛かる時期が決まりましたら。
なんでそんなね、ぬるぬるしたね答えでね、済むと思ってるのねえ。あなた言ってるのは契約も終わってね、相手方がどんどんね、着手を進めてね、で具体的に、ね、この頃にね、こういう工事が入りそうだというところまで待つということを言ってるんですか。そこまでね既成事実が固まらないとね、後悔しないんですか、あなたは。
今一応9月ぐらいから手がけたいという話はあるんですけど、それ今計画を求めてるんです。どういう計画で取り進めるかっていうところで。
そんな、あなたも相手の言ってることをどんどんどんどん矛先を変えてるよねえ。僕が聞いてるのはね、相手はどうでもいい、ね、相手が今どう言ってることはどうでもいい、あなたがいつ判断するのかということを聞いてるんです。あなたがね、あなたはね、そのいつ判断するかに対してね、相手の事業がある程度ね、固まってからという旨のことを言いましたよね。ね、今の状況なんかどうでもいいんです。あなたが判断するのはね、ね、相手がね、じゃあもう来週からね、同行事入りますというね、話が連絡来たらね、もう契約も埋まってね、つまり既成事実がもうガチガチに固まった後でね、そこからね、いや不正があるからやめてくれと言われてもね、撤回が困難の状態、つまり既成事実がもう積み上がった状態のことを言ってますよ。そんなことで許されると思ってるんですか、あなたは。ねえ、無理だよ、あなた無理だよ、あなた課長の資質ないよ、ね、公務員の資質がないよ、もうやめてくれよ、もう結構です、もうここまでいいよ、あなたの話は無理だよ、あなたじゃ。でね、これ前も言いましたけどね、だからデッキレースが、課長どこ行った、
課長今何かあればまた今秘訣の仕事が出てます、
ね、ですか。
もし用事があれば呼びますけど、
呼んでもらえると困る。
いいですか、まず写真の方はよろしいですか。
写真の前にね、写真の前にね、大枠を聞こうと思って、写真時間かかるから、黙って僕がパシャパシャ撮るのに付き合わせるのも悪いから。
本当ですか。
うん。
はい。ちょっと今、
やる。お願いします。賃貸条件はどこから出てくるんですか。借りる段階提案書の中に賃貸条件って入ってないでしょ、多分。賃貸条件はね、
受契約の時には、あ、渡した方がいいですか。
どうぞ。と9月やるんだったら、もう今ね、賃貸、このきちんと契約書のドラフトぐらいに間に合いませんよ。当然あるでしょ。どういう条件で貸すのかね。
一応30万円の保証金を納付していただいて、
これをね、
賃借の提案してもらう
のっていう形ですね。前も遡りますけどね、前も言ってる通りね、施設管理がね、今の標準ですよ。こういうね、町の施設をね、運営させるにあたってね、賃貸だと相手にも貸してしまったら終わりだからね、施設管理にしてね、区切れるようにしてね、貸すのがね、今のスタンダードですよね。これね、あなた方は賃貸のままで進めてるんですか。賃貸のままで、 ね、賃貸契約の、ね、ドラフトはどこにあるんですか。賃貸契約のドラフトは当然相手と、ね、もうやってなければ間に合わない。もう見合わせしてるはずよ、賃貸契約のドラフト。
まだ契約の方にはしてない。
いや、してなくてもあなたドラフトの意味分かってます？分かってないでしょ。分かってなかったら聞きなさいよ。分かんないであの漫画のチェンジしないで。ドラフトっていうのは草案ですよ、ね、え、賃貸契約書の草案がもうあるでしょ。そう、あの、何言ってるんですか。僕が言ってるのは契約書のね、草案がね、もうね、あの9月にやるんだったら8月末までに契約しないと間に合わなくてね、ね、そこから遡ればね、当然今の段階で契約書のね、草案でね、こんな感じで契約しようとしてますけどどうですかという打ち合わせしてながら間に合わないんですよ。草案があるでしょ、契約書の。
それ
を開示したんですか。
最後の決裁、直近の決裁、
この
中で相手方からの
申請に対して、それはこう言ってるんです。契約書の草案ですよ。契約書のね、契約書案ですよ。ドラフトってそういうことですよ。
契約書案はデータでも前回の、前回というか前に使用したものというか、そういうのでこれから渡していくっていう形です。元ベースはできてますけど。まだ本人にも渡してないと。
契約書の案はないですよね。
いや、あります。
なんかあったっけ。
これね、ちょっと待ってください。やる方のね、やってることはね、この普通会社の賃貸借契約書っていうのはね、収益性のあるものと収益性のないもの、ね、誰もが、ね、借りたがるところの、ねね、もうその人の裏の畑としか使えないものと、ね、千差万別なわけですよ、ね、あなた方は1個の契約書で、ね、済ませてるみたいだけどもね。で、僕が言ってるのは、ね、町の観光財産として、ね、有益なもの、とてもお金がかかっているもの、使い方によっては、ね、町の活性化に役立つもの、ねね、そういったものというのはね、その他全てと同じじゃなくてね、さっきも言ってる通りね、指定管理者を取るのが当たり前じゃないんですか。指定管理者って分かってます、あなたねえ。で、蘭越町で指定管理者でね、契約したものってあるんですか。何があります。で遅いよ。蘭越町のね、握手もね、指定管理者ってもう昔にね、僕にもう10年も前、10年は大げさだけど、だいぶ前からね、もうこれがスタンダードとしてね、使われてるよ、役所のね、まあ、財産
の
ね。
うちの関係でいけば、ふれあいの里を日野で富岡、ま
あ、それいつから。
それは令和3年
前ですね。まあ、でも2、3年前でしょ。これはね、指定管理者でやるべきものじゃないんですか。
これはあくまでも指定管理ではなく、そこの跡地を活用して利用していただくっていう、
まあ、ふれあいの里みたいにね、ハードウェアががっちり固まっててね、運用のね、運用の、やり方がね、そのバリエーションがね、まあ、選択肢が少ないものはね、指定管理者になりやすくてね、で、何らかのテコ入りしなければね、運用がね、テコ入りの仕方によって左右されるものはね、指定管理者ではなり得ないかもしれませんよ。でもね、僕がもし観光課長だったらね、僕は町の資産としてね、あれをどう使うのかをね、いいかをね、自分で考えてね、ね、誰かに任せるんじゃなくてね、ね、自分たちでね、町民の意見を聞いてね、固めてね、こういう方をしてると。でも運営は町でやるのは大変だから指定管理者制度を利用しようと思いますっていうふうにね、僕だったらする。で、あなたはなんでね、いつも賃貸なんだよ。ね、こういうものに対して。まあいいや、これ言ってもしょうがない。あなたが決めてることじゃないだろう。町長、副町長が決めてることだろうから。でね、これはね、これ、このね、普通、賃貸契約書というのはね、ね、100坪のね、未利用地、もう導入にならない雑木林、斜面地、傾斜地、で、隣に住んでる人からね、あそこ使ってないんだったらうちに貸してくださいと、ああ、いいよ、いいよと。ね、 ね、平米400円でいいよと、ね、平米何百円というのはね、もう町の管理してて決まってる額だからと、それでいいよいいよとやってしまうときと同じ契約なんですよ、これは。ね、あなた方単価も ね、 そのね、どうでもいい、ね、ものと一緒で貸そうとしてるでしょ、単価もね。あなた知ってます、町のね、町のね、このね、普通財産、普通財産賃貸借のね、時にね、土地1平米をね、いくらでね、貸すことになったりとか、がね、約定されてるか、あなた知ってますね、いくらで貸そうとしてるんですか、平米。トータルでもいいよ、トータル何万平米、何万平米でね、いくらで貸そうとしてますでもいいよ。いくらであなたね、貸そうとしてるのか、自覚してます、
このことで、クリスチャンと仲間のことではないですよね。
え、
町の
あなたが責任者としてね、この事業に対して町の財産をね、適価で貸そう、適当なね、適価というのは適当な価格、妥当な価格ですよ、妥当な価格で貸そうとしてるのか、それともね、そのね、普通財産管理規定に従ってね、ね、収益の上がるもの上がらないもの、ね、斜面のね、道路のない土地とね、町にとって重要なものが一緒くたにされたね、単価規定のね、ね、規定に、ね、乗っかって、ね、貸そうとしているのか、どっちだということを聞いてるんです、
まあ、これはあくまでもその事業をやりたい人から賃借料を、
またずれてるよ、またずれてるよ、僕が聞いてるのはもっとシンプルな質問、あなた方が単価をね、どうやって決めようとしているかを聞いてるんです。
まずうちが単価を設定しているわけではなくて、そのまず事業者さんから賃借料、どういうふうに賃借料をを考えてますかっていう部分をいただいて、
聞いてるんですか、この中で
話してます、
どこで。相手に聞いたら安く言われるのも当たり前でしょう。
いや、それはそうですけど、その安く言われた段階でやっぱりそこで一度協議しなきゃならないです。いや、
安く言われたってね、あなた方が持ってるね、普通財産のね、貸し出し単価がね、あまりにも低いからね、向こうはこのぐらいと思って安く言った額よりもね、あなた方は、ね、安いものしか提示できないんですよ。だからどっちにしろ安く収まるんですよ、こういう財産なんて賃貸借してしまえば。
今言われている方は年間120万という賃借料で提示してきて、まだそれをまだ決定してないですけども。
それ月額の話ですか。
年間です。
ただ当然ですよね。何平米あるんですか。
1095平米。
これね、何度も言いますけどね、ね、これね、相手の工事が決まってから実はここに決まってましたじゃなくてね、今の段階でこういう状況に使ってますと、ますっていうのはね、広報すべきことじゃないんですか。
広報したいね。して、フィッシュ&仲間の有効活用、地域の方々と話をして、そして、ホームページ等々に流して広報を募った。
違いますよ。結果はね、この会社にね、この会社と契約、ね、契約する前提で進めてますということをね。
何この会社と前提に進めてるって。
この会社とね、一社しかなかったから、その一社とね。
一社でないけども、
審査は二社で。
二社あったんですか。
二社二社。
僕はどっかの段階でね、聞いたらね、あったんですかと。いや、一社だけありましたと。電話で聞きました
よ。いや、二社です。
2社あるんですか。
でその前に今回の開示もそうですけど、その後は追加になってますけど、その審査の段階では
2社で審査したんですか、
うん、その段階で野村さんに1回開示、
その電車もう1社の、ね、提案者はどこにある。
今めくられてるそこの、それですね、そこに応募者2社
で、ここに公開ブログが
こちらが大変ですね。
で、採用になったのはどっち。
ベアフットパーク、
そうですね、こちらの、あの後ほどの資料に出てきますけれど、こちらですね、
これどう比較すればいいんですか。この2社のね、採点をね、このね、多分これが各ね、各担当者がね、これね、さっきの渡辺さんの中に強く反論しますけど、ね、チテノプリのね、公募のね、中に残ってるものは結局ね、公募されてる内容がね、ね、全く反映されてない。で、しかもね、提案してるものがね、と全く異なる事業をやってるのにね、それを容認してしまうことによってね、もうプロポーザルの意味が、ね、完全に失われてるんですよ。わかるでしょ。で、これをやります、これをやりますと言った上でね、選定されたにもかかわらずね、それをやらないのにね、それを、ね、容認してるんですよ。ね、もうプロポーザルの意味が失われてるんですよ。だから僕が言ってるデキレースも、ね、デキレースと言い切るのはそこにありますよ。
もうなんでデキレースか、
こうプロポーザル公文の意味が失われてるんですよ。相手がスクールやります ね早朝限定のパウダースキャットとか言ってるのに、やってるのはね、全山貸し切りなんですよ。提案してる内容とやってることが全然違うんですよ。で、それなのにその全然違うね、提案ね、ペーパーだけの提案書をね、採点してね、それで決めてるんですよ。で、実際ね、やってる内容全然違うのに、それで OK にしちゃうんですよ。なんか、そこまでプロポーザル公文の内容がね、全く失われてるんですよ。なんだったの、あのプロポーザルは、というね、状態になってるんですよ、今。ねえ。プロポーザルでやってる、ね、言ってることとね、実際やってることがね、全然違うんですよ。
全然違う。
全然違うんですよ。
全然違うわけない
ですよ。全然違うんですよ。
何が前提
ですか。 ね1日15人限定の全山貸し切り型スキー場をやるって書いてあります。
JRT
の言ってるじゃん。あなたはね、裁判所の結果だけを見てね、全てお前負けたんだろうと言わんばかりの言い方をしてるけれどもね、でその中で僕は ねデキレースが、ね、当たり前のように行われてることを、ね、確信してると、ね、あなたが反応したのはそこですよ。でも裁判に負けたんだろうと言わんばかりの、ね、言い方をしてる。で、僕は、ね、デキレースを確信してるというね、最大の根拠をね、チテノプリのスキー場でね、ね、結局プロポーザルがね、保護にされてる。ね、実際ね、提案してる内容とね、やってる内容は全然違う。で、それをね、それを擁護してるよ。逆に保護にしてるって、それでいいよじゃなくてね、もう全然失われてるんですよ。相手がね、三上でやりますよと言ってることとね、実際やってることが全然違うわけですよ。もうデキレース以外何者でもないよ。どうでもいいよと、お前にやらせるからと。じゃあなんで、どこでそこでね、そのね、実際やってることとね、ね、公開公募でね、公募でやられてることがね、違うことをね、ね、容認できるの。しかもね、僕がね、追及するまでね、真っ黒系ブラックボックス何も出さないでね、終わらせようとしてたんだよ。ねえ、何も出さないで。
だからプロポーザルをしっかりして業者を選定
して、しっかりしてなかったから僕は言ってるんです。
それで
業者しっかりしてないから言ってるんです。指摘しないとね、まともなもの見せないからね、デキレースだと言ってるんですよ、状況証拠から。
状況証拠ってそれだから今それではっきりするんですよ。それ
あなたはね、安倍総理と全く一緒だよ。さっきも言ってる通りね、これはね公務員がね、自分たちでね、俺たちの首長はどうもなんかおかしなことやってるみたいだと、ね、 第三者委員会作って評価してもらおうということはね、あり得るんですよ、あなたの選択として。あなたはね、全くないみたいだけど、
する必要ないと思って
。無理だよ、あなたね、そんなレベルだよ。でね、で裁判所、裁判の例を挙げて、ちょっとあなたに聞きますけどね、僕がやってる裁判はね、何ですかね、裏ね、その、あの、公募のね、不正をね、ね、公募の不正を僕はね、損害賠償請求してるんですか。違うでしょ。
そこだって触れてるでしょ。
触れてない、一切触れてない、裁判所はね。
そこのところをまた明日は裁判すれば、
裁判所は一切できないよ、民事訴訟では。
ただ刑事
でも、ね、やめてくれやめてくれ、ね、あなたは結局ね、言わんとしてるのはね、あの司法機関とか裁判所に訴えてね、ね、来るにならなかったら俺たちは白なんだということをね、言ってるよ。
それしか、
まあいいよ、まあ、それしかないんだったら、それしかないんだったらそう言ってればいい。何度も言ってる通りね、あなた方の中だって事情作用があるしね、それなりシステムもあるしね、議会だってね、ね、その定められたね、百条委員会でね、追及したりだということもできるしね、蘭越市長全く機能してないよ、事情作用が全く機能してない。
だ
から僕言ってるのはね、言ってるのも明らかに激レースだよ、公序的な。
それだったらそうやって思ってればいいですよ、定義です
なんて。あなたはそれで済むと思ってるの、それで済むと思ってればいいの。ね、総務課長、総務課長の、総務課長の立場としてね、
こっちね、
裁判所がね、来ると言わない限りは白だ、言ってればいい。
いや、
総務課長の立場
で。定義レースだっていうところ
も。定義レースだよ、明らかな定義レースだよ。
いや、そんなこと言われたらこっちだって、そんなの。
じゃあなんでね、公務と違う内容をね、容認するんだよ。ねえ。ここでキャンプ場やりますと言いながらね、パチンコで建ててもあんな方容認するんだよ。まあ極端だけどね。ここでね、書いてることでね、キャンプ場やりますと言いながらね、実際にはね、全く違う事業をやってもね、あなた方はね、容認するんだよ。稀勢の国のケースでいけばね。で、しかもね、契約、僕が後悔するまで何も出さないでね、で、出せ、契約書出せって言ってもね、ね、契約が固まってね、既成事実が固まるまでね、ね、情報も出しゃしないんだよ。で、ね、既成事実が終わってからでお手上げなんだよ。いつもだよ、あなた方は。呆れるよ、本当に。もう一回言いますよ、デキレースだよ、JRT は。JRT とね、のやつはデキレースだよ。あんなね、公募ないよ。あんなね、ないがしろにするね、公募をないがしろにするやり方ってないよ。それをね、公募してる内容と全く違うのに、それを容認してね、ね、転売されるのを知っていながらね、それ知らんふりしてね、擁護続ける、信じられないよ、僕は。だそういうのが背景にあるからね、言葉だときつくなるさ。で、ね、聞いてたらね、これね、プロポーザルの中でね、これをどうね、公正に、ね、行われてるか、僕は非常に初めて見てるけどね、これね、誰がね、まずね、なんで提案者、上と下ね、これね、あの提案者のどっちの提案者というのがね、分かりになってます？
思ってます。
これはね、どっちの提案者なんですか？
この中で、この4枚ありますから、4人の評価でもらった部分で、
上下で見るってことなんですか？
そうです。
本当ですか？いや、嘘じゃないけど、僕はこの文章で見てね、あなたの言葉を信じるか信じないかしかないんですよ。それをね、識別するものが何もないから。
で、この採点どうですね。
いや、聞いてるんです。識別するものが何もないからね、あなたをね、あなたが確認するのは当たり前でしょ。本当にそうなんですね。上がね、上がこの会社採用になった会社で、下がね、採用になってない会社で、
上の採用、そうですね。
でこれね、
この詳細のこれが合計ですから。
なんで採点者の指名がね、ある人とない人があるんですか。この大事な情報じゃないんですか。なんで黒塗りするんですか、この人。なんで一人だけ、バランス取れないでしょ。この公平性はね、担保できないでしょ。ご覧になったら、
振興会の方ですよね。
そうです。
初め
て。町内の振興会長ですね。
振興会長って複数いません？
いないです。
一人しかいないんですか？ これはなんでこの人ブランク？
はい、
うん、なんで長女の名前書かないの？え？
長女から長女教育長。
いや、聞いてる誰？これはこれ書いたのは。
これ山中区長です。
なんで名前書かないの？山中
区長。
あのね、契約書はね、ちょっと待ってね、あれどこだっけ、あれ、あれ契約書今、どっかで引っ張あ、これは、やったと思う。これは、これどれになるんですか。ここにあるんです
か。これは違います。これは、最初です。
で、副材料、新材料契約書。で、これでもう一回確認しますよね。さっき言った通りね、なんか導入ならない土地もね、収益が上がる土地も全部一緒さに契約書ですよね。
建物のとこと元パークゴルフ場のとこですね、一緒です
ね。僕聞いてる、ね、あ、人が言ってることをね、分からなかったら質問してください。僕が聞いてるのはね、これね、これテンプレートをベースにしてね、何かのテンプレートをもとにね作られてるはずでね、いちいちそのあの件の都度契約書をゼロから書き起こすってことはね普通しないんでね。当然普通財産貸す場合のテンプレートがあって、それをベースにして、ね、作られるものもはずなんです。で、僕が聞いてるのはそのベースとなる、ね、普通財産の賃貸借契約書というのはね、ね、なんだ、収益が上がろうが上がる前がね、ね、どうにもならない土地だろうが、誰もが、ね、借りたがる土地だろうが、ね、一緒くたの契約書ですよね。
要はその契約書全部一緒でということですか。
テンプレートだから当然その案件の都度変えるんですよ。これはこのケースにはね合わないとね、このケースでこれが必要だからこれを足すということはやるんですよ。で、ただベースとなるねテンプレートが存在してね、当然あなた方は普通財産賃貸借契約書のテンプレートを持ってるんです、必ずね。で、そのね、そのテンプレートはね、さっき何度も言ってる通り、傾斜地でね、どうにもならない土地だろうがね、収益も、ね、上がるね、誰もが羨む一等地だろうがね、一緒くたですよねと、一つですよねと、まあ、分かりやすく言えばね、収益性のあるものと収益性のないもの、例えばね、住宅、ね、賃貸住宅、まあ、これがね、住宅に使用するものとね、ね、そこでビジネスをしようと思ってるね、場所、例えば本部のね、なんとかセンターみたいに、ね、なもの。もしくはね、かつての、まあ、町営住宅、ね、の、ね、契約書とね、一緒ですよね、テンプレートとしては。
いや、一緒にはならないんじゃないですか。
あんまり分かんなかったら、あんまり分かんなかったら、いい加減なやるするのやめてもらえません？あんまりね、分かってないんだったらね、いい加減な回答するのはね、やめて、よく分かりませんにして。ね、分かんない人のこと言われるのが一番立ち悪いから。
そうですか、分かりました。
ね、あとあんまり分かってないでしょ、僕の質問の意味もね、僕が言ってるね、この賃貸借契約書がね、どんだけ存在しているかとかね、テンプレートがね、あなた方はどれぐらいあってね、どれを選んだのかとかね、あと分かってないでしょ、ちゃんと。管財課の人いないんですか、今日は。管財課の人にね、ちょっとこれからもう一つ聞きたいことがあるんで、ちょっと呼んでもらえません？
何でしょう。
関西課の人に。
私でも大丈夫です。
あなた分かる、今言ってること、あなた答えてよ。
そのごめんなさい、契約の関係の話ですか。
ね、町のね、町のね、町のね、財産を貸すにあたって、はい、ね、例えばそれが収益性の上がるものとね、上がらないものはね、別のテンプレートを持ってないですよね。一つの契約書で済ませてますよね。はい、それはもう過去に僕はいろいろ見てる中で
推測、ね、
推察できるよ。え？
毎日と開示されてますよ。
あれは住宅ですよね。あれは住宅ですよね。はい、あれもう明らかに住宅と書いてあるんです。で、住宅は住宅で別のテンプレートがあるでしょう。でもね、その土地の場合はまた別でね、住宅、ね、さっきも言ってる通りね、未利用地、ね、導入ならないね、傾斜地、ね、道路に面してない場所、でそういったものとね、これみたいにね、使い方によってはね、化ける場所、収益性の上がる場所は、一つのテンプレートでやってますよね。ね、変えてないでしょ。つまりね、そういう時にはね、いろいろ足さないといけないものが出てくるんですよ。ね、営業権だって出てくるしね、その営業権を転売するような話だって出てくるし、ね、個人の住宅でね、おらが畑のね、延長でちょっとね、使いたいというものとは話が違うわけですよ。町の振興に左右するんですよ。ね、そういう時にはね、これじゃダメなんです。こんな契約書じゃ。これ誰かに相談しました？この契約書でいいんですかと。ねえ、誰かに。
まあ実際これを作成するにあたって、決済回すにあたってこれでいいですかっていう、
ね、違うよ、あなたはね、僕が言ってるのはね、あなたいつもあなた方はね、あなた方はね、進めてしまってね、進めてしまったね、進めてしまった後の話をしてるけどもね、進める前の段階でね、ね、ちゃんとね、こういったね、財産管理とかね、契約のね、どういうことを注意しなければいけないかが分かる人にね、相談すべきじゃないんですか。
よその相談しますよ、関西係とか、そちらの方に。
ここにいる関西係よ。いや、してもね、しても分からない人同士で相談したって何も出てこないよ。僕が言ってるのはね、ね、もうそもそもね、これはね、ね、賃貸借でやるべき案件ではない。ね。まあ、賃貸借でもいいけどね、そのプロポーザルの部分があるから。でもこれじゃダメ。全然足りないよ。契約に反した場合、ね。どこにあるの？契約に反した場合は、早くして本契約を解除することができる。これだけ？これ契約期間はいつからいつまで？
契約期間は4月1日から3月31日になると思います。
これで引っかかるのはね、そのさっき言ってるね、駐車公園がね、これと同じ契約だから。駐車公園がこれと同じ契約で、結局ね、ね、ね、いつでもね、いつでも1年間で辞めれる契約なんだけどね、辞めれないような言い方をしてるよ、ね、坂野さんと散々やり取りしててね、もうずっと継続するのが当たり前のようなね、事務処理もしてるしね、条件が変わらないからそのままというやり方をしてるしね、これ事実上ね、1年で区切るとなってないからね、もう相手が借りたり引き続ければずっとね、使える契約書というね、運用をあなた方がしてるんですよ。あなた方が。あ、ごめんなさいね、賃借権を譲渡しないことは入ってるから、いいです。あなた方が1年で本当に違反があったらね、1年でやめますよとね、言ったりね、建物を建てた場合には取り壊さなきゃならないと入ってます？直ちにこの普通財産を現状回復して、ここに返還しなければならない。これ、公正証書契約にします？しませんよね。まあ、契約書はいいです。これに書いてる通りのことをちゃんとあなた方が運用すればね、ね、あからさまに違反があったらね、あなた方は一応できることになってるから、ね。 ステムではそれができない契約書にすり替えられてますからね、渡辺さん。チセヌプリにおいてはね、どう見てもね、フェアじゃないやり方に変わってる、ね、賃借権上等で外してるしね、天体をね、見と天体、まあ、今一番大きいのは賃借権上等外してるからね、普通財産のテンプレートにもある、ね、町のね、土地のね、移住者への土地の売買にもね、譲渡禁止、一定期間の譲渡禁止があるにもかかわらずね、それを外してるよ。で、案の定2年経たずに、ね、天体のね、天体の意思表示が入ってるよ。もうできねえぞ、見とこだよ。ひどいもんだよ。ごめんなさい、余計なことして。もう、以上で結構です。で、いや、渡辺さん、反論があるなら言って、反論があるなら。言われっぱなしでも嫌でしょうから。
でも、特に。
ない、
うん、そう、
そう
今のさ、
ええ、
今のところの話をさ、
ええ、
まあ、特に副町長に聞きたいんだったら副町長の認定を押さえてもいいんじゃないか。
今のさ、いや僕はいつも言ってるよ。
最後のところのその話、
最後
の
どれ、
今言った、最後に言ったさ、その契約が
出てくれるんだ、僕は喜んでいくよ。話聞くよ、うん、副町長から話すんだったら、僕に対してね、まとめ向き合うね、気があるんだったら、
そこの部分でいいんでしょ、その部分だけでいいんでしょ、今 の反論あるかないかの部分について。
反論がある、いや僕が言って言われっぱなしじゃね、面白くないでしょうから、
いろんなことじゃなくて、はい、今最後に言った部分の回答が僕も直接携わってるわけじゃないから答えれないから、副町長に今のその契約のすり替わってるっていう話さ、
ごめんなさいね、これでいいんですよ、これがね、うん、これは
ちゃんとね、チセヌプリのさ、すり替わってるっていう話さ、今最後に言ったでしょ、それを俺に突きつけられた反応ないのかって言われても、
いや、全体を通してですよ、全体、これだけじゃなくて、全体を通して、だ
から僕はね、ないのかって言われても、そこは反応できないから、
いや、僕はなんだ、チセヌプリならできれいさと、状況証拠から見てね、ひどいもんだと。で、あの方は工場的にやってるんじゃなかろうかと思ってる。
契約を外してさ、別なことにどうこうっていうのを、俺に問われても、俺は今即答できないから、
いや、でも、外れてるんですよ。
当事者の副町長と話しますかって、その辺
は。いや、でもね、あなたはね、いや、それは話しても逃げ回ってるから、副町長は。
いや、だから、
出てこないです
か。それを俺に問われて、反応ないかって言われても、ちょっとそこ
は反応できない。いや、僕が聞いてるのはね、渡辺さんが、ね、反応できることなんですよ。ここに 今言ってる通りね、うん、ここに、ね、当たり前のようにね、譲渡禁止の特約があるんです、うん、普通必ずあるんです、うん、なぜなら町がね貸したり売ったりするものがね、市場単価と比べれば極端に安いから、ね、それでもね、譲渡とか転貸を許してしまうとね、うん、お金儲けができちゃうから、だからそれ許さないためにね、譲渡、普通ね、賃借権を譲渡しないとかね、やるのはね、当たり前の譲渡しないとか転貸しないとかね、いうのはね、当たり前なんです。で、地政の国ね、地政の国の場合はね、賃貸とかね、譲渡で、賃貸所有権じゃないけどね、まあ、賃借権の譲渡が含まれるんです、賃借権の譲渡。で、その中からね、転貸禁止、まあ、転貸が、
ね、
譲渡禁止がね、外れてるんです、譲渡禁止を外してるんです、あって当たり前のものを。で、それに対してね、で、それね、外してて、案の定ね、で、2年も経たずにね、譲渡したいっていう話をね、北海道に対してしてるんです、譲り受け人が。ね、やっぱり外したのはそういう意味があったんだなと、売りやすいようにしたんだなと、僕はね、憶測するのは当たり前であってね、うん、明確な状況証拠が物証があるわけですよ、外れた契約書、ね、でしかもね、記録を何一つ残してない状況証拠ですけどね、それを持ってね、しかもやってる事業はね、プロポーザルないと全く違う、でこれを見てね、出来レースは僕がね、言うのは当たり前じゃないんですか。
それはできですでね、当たり前じゃないですかっていう答えに対しては、俺は答えでね、当たり前だとは思わないし。
だからあなたは思わないで自由ですよ。
うん、いや、野村さんもそうやと思うのは自由だと。
そうです。でも、でもね、あなた方はね、町民の意見にはそれなりにね、耳を傾ける必要があってね、ここまで明確にね、不正のね、疑いをね、証拠を添えてね、ね、突きつけられたらね、それに対してはね、いや、あなたは、もうな、それはあんたは勝手だよね、終わらすべきことなんでしょうかね。言ってるでしょ、僕が言ってるのはね。
それだと思ってないから、副町長とそこの点について話してみます、話しますか。
副町長が出てくるわけないでしょ。
出て
こないよ、呼んできてくれよ、じゃあ。
出張でいない
。あ、そうだね。いや、別な日に設定する。
お願いします。
うん、
まあ、そうしてくれるんだ、僕が行きますから。 喜んで時間に合わせて。でもね、あなたが言ってるね、ね、司法とか裁判所がね、黒と言わなければね、白なんだという言い方はね、間違えてるよ、公務員として。
間違えてる。どういうふうな判断すればいいんですか。
間違えてる。ね、司法機関じゃなくてもね、善悪の判断ってできるんですよ。親が子供を罰するようにね。
いや、こっちはだから、そうはしてないし、
それはあなたの思わないじゃなくてね、実際、相手が出されてる証拠とか言い分をね、厳格に審査してね、やるべきという時にはね、自分の意に反してでもやらないといけないんですよ。
まあ、それは野村さんの言い分で。
違う、それは公務員がやるべきね、ね、やるべきことなんです。あなたは分かってないよ。
まあ、分かってなくて結構です。
もう結構です。
はい、
じゃあ、副町長にね、アポイント取りお願いします。あなたのね、あなたの立場の話、僕はあなたの電話でね、無理だと言い切った、あなたたち無理だと、はい、かれこれね、記録取ってるけどね、それ記録を見るのも疲れるぐらいね、長々と話してね、あなたは徹底的に否定するからね、無理だと、ね、あなたは認めた、そうですねと、ね、でも今日ここに来てね、言葉を翻してる。
今ちょっと呼びましょうか。
呼んできて。その話があるから。 米ワングランプリのね、過去ちょあれ何年目今年で
13回目ですね、
全てのね参加者のね、はい、データが欲しいんです。
でうちの課ではないです。
え
うちの課ではないです。
観光じゃないんでした。
違います。農林水産課です。
あれ駐車公園はね、
はい、
賃貸は継続中ですか。
そうですね、続いてます。
あなたはね、まあ、坂野さん途中で変わってるけどもね、はい、ね、何年間で契約してるか知ってます？
今ちょっと把握してないですね。
契約書を見てますよね。
ちょっともちろん関西係長の方に。
係長って誰？
中村というものがいますけど。
中村さん、
はい、
何か
総務課です。
ちょっと後で呼んでもらえます？
何かありますか、その契約の
駐車公園の件。
すみません、課長、来たんで。
はい。
あ、ごめんなさいね、一回で言われて。坂野さんが異動になって、はい、で福岡さんが窓口になってくれて、
はいはい、
であれこれやってね、体に一生懸命やってくれてるんだろうとは思うんですけども、はい、しばしば僕も歯がゆい思いすることが多々あって、
すいませんね、
いろいろつながることがあって、今回もいっぱいある。
申し訳ない
です。でその中でね、前回ね、電話してる中で、いやこんなことが続くんだったらね、ね、変わってほしいと、ね、変わってほしいって僕に負担がかかると。ね、同じことを何回も言わされたりね、時間を何ヶ月も失ったり ね、あなたじゃ無理ですよねと、そうですねと、分かりましたと、ね、その時は同意した。で僕は当然ね、課長に相談してね、いや僕じゃもう沼田さんの相手は無理だからね、他の人に買ってもらえませんかぐらいのね、話をされてるんだろうなと思いながらね、今日話を聞いたらね、言葉を翻してね、いや自分が担当するみたいなことをね、言い出したから、どうなってるのかなと思って、どう聞いてるのか。
いや
で、まずね、福岡にね、あなた言いましたよね、僕とのやり取りの中でね、はい、1時間ね、ちょっとのはずがね、30分以上、45分ぐらいに及んでね、
そうですね、
でね、45分の中でね、で、その中でね、僕が言ってるのはね、ね、申し訳ないけど、明らかに僕に部があるよ、あなたのね、あなたの大谷に問題がある、はい、それはあなたが明確に伝えようとしないからね、はい、それをね、明確に伝えさせるためにね、時間がかかってね、問い詰めてね、突き詰めてね、ね、追い込むようなことは僕は使わざるを得なかったわけですよ。はい、それであなたが耐えかねて、ね、やっぱ無理です、ね、でそこで違う、あなたが言ったので、いや、無理ですねと、ね、ここ諦めよ、ここまで言ってね、分かってもらえないんじゃと、あなたは何の証拠も上げずにね、ただね、自分が分かんないことを分かんないとかね、うん、そんなね、幼稚なレベルでね、話を展開してね、展開っていうか、その一点張り、ねね、自分はそういうことは言ってないとかね、あ、ちょっと具体的なことが出てこない、で、あなた言ってることは全然論理的じゃないんですよ。ね、相手が理由を求めているのに理由を言えないでね、自分の考えを言ってみたりだとかね、人を説得するにはそれなりに材料がいるんです。自分がこう思ってるじゃなくてね、自分がこう思ってるのはね、こう思ってるなぜならこうなんだと、ね、納得いかないとなぜなんだをね、付け加えたりしていかないとダメなんですよ、ね、それは場合によっては、ね、数値であったりデータであったりね、他の事例であったりね、そういうものを持ち出さないと言葉に説得力って生まれないんですよ。にもかかわらずね、あなたはね、あたかも自分がね、言葉を尽くしているかのような言い方をしてね、でここまでやってもらえないじゃ、僕じゃ、まあ、無理ですねと、あとから僕の理解力にね、問題があるかのような言い方をするからね、僕も最初に頭に来たんです、ね、で詰める気になったんです。30分かかったけど、でそのやり取りの中でね、ね、あ、こんだけ時間かかったと、ね、誰が悪いんですかと、ね、お互いに悪いと言わんばかりのあなたは言い方してたけどね、でそれも追求してね、自分が悪かったと言わせたよ、あなたは悪かったと、で最後にね、こんなんでね、ね、僕も付き合わせたらたまらないと、ね、あなたじゃなくて他の人に変わってもらうべきじゃないですか、分かりましたと、そうですねと、あなた言った記憶あります？
ありますよ。
いいですか、
私喋って。
どうぞ。
まあ、あの時45分すごい長い電話をちょっとされて、まあ、そういう時間の関係の話はいろいろ言われました。 私の考えの話をきちんと理解してないだとか言われたのは分かりますけども、私だってそのあんたは病気だとかお前は何だとかって、それって私も完全にカサハラなんじゃないかなと思うぐらい、そんなこと言われたら普通変われ変われっていうふうに言われたら普通はいって言わざるを得ないですよね。そんな追い込まれて追い込まれて、あんたは病気だお前はおかしいだとか前からもう暴言ずっと言われ続けたら普通それっていうのは当たり前だと思うんですよ、人間であれば。違います？
終わり？終わり？
はい。
あんた2回もね、あんたは病気だとかね、あの僕は暴言が入ったことをね、今のね、わずかの1分の中に2回も繰り返してるよね。
いや、私はもう衝撃的な言葉だったんで。
喋ってる。ね。相手が喋ってる時に口を挟まないやつ、僕は何回言いました、あなたに。
前から言ってますよね。ね。
僕はあなた言ってる時にね、話を止めてないでしょ。
止めませんね。
え？
まあまあいいです。
ね。なんでそういう人がね、何度も当たり前のこと言ってるのに、それがね、守れないんですか？なんで？
じゃあ私の言ってることは全てまとも
に違う、話をそらしてる。話をそらしてる、ね、基本なんです。相手が言ってることにね、言ってる話、ね、途中で、ね、口を挟まないからね、基本中の基本なんですよ。何か言ってもあなたそれ守れないよ。自覚してますよね。今のね、このわずかなね、わずかの数分のね、時間でさえね、あなたはそれをね、守れなかったよ。自覚してますよね。ねえ。自覚せざるを得ませんよ、あなたは。で、次にね、そのわずかな時間にね、あなた2回もね、僕があたかもね、暴言を吐いてるからのね、言い方をした。でもね、僕がね、暴言を吐いたのは1回だけでね、で、それに対して、その会話の中で1回だけでね、で、それに対してね、あなたがね、あなたの反論がね、いかにもそれだけでね、終わらせられる、よくある話なんですよ。ね、相手のね、相手の不誠実さにしびれを切らしてね、一言暴言を吐いてしまったらね、その暴言だけをね、やり玉に上げてね、お前はこういうこと言った、こういうこと言ったっていうのは、よくある戦略なんです。で、だからそう僕は、ね、それを取らせないためにね、ね、その場で撤回しましたよ。すいませんと、今のことは撤回しますと。僕は撤回しましたよね。
いいですか、しゃべってます。
私は。僕は聞いてることに答えて、僕は撤回しましたよね。
しますと。
しましたよね。はい、じゃあそこまでです、あなたがしゃべると。で、撤回したにもかかわらず、なんであなたはそれをね、ぶり返してね、しかもわずかなね、1分間で2回もね、繰り返して、いつもそういうことをやってるようなね、言い方をするんですか？人が撤回したことをね、認めてきて、ね、ってそれを分かっていながら。
いいですか、私は。
どうぞ。
まあ、撤回しましたし、私もメール前のね、メールの話とか言っちゃいますけど、メールの件でも謝罪してますけども、先ほどもカウンターでその時間が費やした何ヶ月もって、私謝罪して何度も謝罪してるのに、結局そのことはぶり返して、野村さんもそれ自由に何回もぶり返して言うのに、私はそうやって過去のことを言ったら謝罪したのにって、それってフェアじゃないと思うんですよね。
以上
です。
あなたもね、あなたもあたかもね、自分が謝ってるのにね、僕はそれをね、ぶり返してるかのような言い方をしてるけどね、あなたはね、謝ってないから、僕はね、何回もね、喋ってる。もう一回繰り返しますね。僕はね、あなたのメールでね、で、不信感を感じたのはね、ね、4月に送って5月に送ってね、で、2回ともあなたはね、あたかもね、僕にね、僕の環境に問題感のあるようなね、言い方をしてね、僕のメールログを確認してくれとね、言ってね、自分の足元を見ようともしなかった。で、3回目の時にね、今本さんがたまたまあなたがいなくて、今本さんを取ってくれてね、今本さんはね、その電話のね、わずかね、数時間でね、ね、システムのね、担当者に確認してね、ね、あなた方のメールシステムにね、問題があることをね、発覚してね、本来送られるはずなね、エラーメールがね、送られてなかった。だから送られてるか送られてないかがね、どちらにも分からなかったということがね、明快になったわけですよ。つまりね、あなたがいなかったら今本さんはね、ね、すぐにね、反応できたのに、あなたが担当であればゆえにね、何ヶ月経ってもね、分からないで、しかもあなたはね、まるで僕に原因があるかのような言い方を続けてね、僕は2ヶ月間ものね、時間を失ったんです。で、そのことをね、僕はあなたにメールで書きました。ね、で、僕が言ってる内容はね、あなたに問題があるんですよと、あなたの対応にと、ね、トラブルがあるのはしょうがないさ、システムが故障したりね、対応ミスがあるのはしょうがないさ。それは謝ればいいんだよ。問題なのはね、自分のミスを謝らないのが一番問題でね。で、僕はね、そのシステムを咎める気もないしね、あなたのミスも咎める気もないよ。認めて謝ってくれれば。なのに、あなたが書いてきたメールはね、 ね、いや組織として問題があったということを言うばかりでね、自分があの時にちゃんとねシステムに確認すればねよかったですねとかね、僕の対応にね問題がありましたと一言もなくてね、でシステム会社の問題にね、もしくはシステムの問題に転嫁するような言葉しか吐かなかったからね、僕は電話でね、おかしいんじゃないですかと、あなた自分の対応を誤るんじゃないですかということにね、僕は30分時間を費やしたんです。でさらに今日もね、またさらにね追加して10分15分もね喋らされてるよ、あなたを認めようとしないからね、その時にねそこまで突き詰めてね、ようやくねあなたがねすいませんでしたと、僕は何に対して謝罪を求めてるのかね、その時も言いましたよね、すいませんねで済むと思ってるのは日本人だけであってね、グローバルスタンダード的にはね、何のために謝ってるのか、何のためのお礼なのかを言うのは当たり前でね、すいませんとありがとうだけでね全部済まそうとしてるのは日本人だけね、ビジネスの世界では日本人であってもね、何に対してすみませんというのはね、窓口対応のね、クレーム対応の基本なんです、ね、あなたそういうの分からないでね、すみませんと言えば済むと思っててね、そういう謝り方をしてるからね、僕がね、あなたにね、あなたを教育する気になったんです、でもあなたは全く結局ね、時間が経つとね、また同じことを繰り返してるよ、これを僕は何回繰り返せばいいんですか。
まずはさ、あの4月から新規移動で、まあ、坂野から福岡に変わったということで担当が変わって、あのまあ、いろいろ不慣れもね、いろいろやったことないことも一から手をつけてやってるのは事実で、いろんなことに対してあのこう聞き取りの意味もわからないこともいろいろあったり、そういうことに対して、まあ、沼野さんとちょっと公開というか、そういうのあったことに対しては、俺からもお詫びする。
ごめんなさいね、あの本当に、ね、本当に、
だから
個人、本当、喋ってると申し訳ない、あの本当に、ね、個人的なね、個人的な
ところ、
うん、本当に喋ってると、本当に申し訳ない、本当にね、あのその俺、お前の世界をちょっとやめてほしいんです、俺、お前はね、僕はすごくね、あのちょっと乱歩市長の、ね、職員の方がね、あの当たり前に使っている言葉でね、ものすごく問題を感じることがある。ね、例えばね、自分たちのね、会員のことをね、いや、うちの主幹がとか、ね、うちの課長がとかね、うちの課長がとかね、いう言い方をね、当たり前のように客さんにしてるけれどもね、僕の知る限りね、今現代においてね、課長以下はね、かえって失礼なんですね。ね、係長、何々係長とか、何々主幹とかね、こんなことをかえってつける方が失礼なぐらいでね、つけるのが課長以上が当たり前。しかもね、なおかつ第三者の前ではね、社長であっても呼び捨てが当たり前。ね。一応僕はお客さんみたいなもんですからね、お客さんじゃないけどね、あつまりだ、ね、部外の者が来てるときにね、役職をつけて呼び合うのがね、気持ち悪いんですよ。
分かった、したら福岡です
よ、ええ、
うちの福岡のさ、
だからあとそれだけと俺とお前っていうのもね、
分かります、
そういうね、そのもう軍隊とかね、自衛隊とかね、その警察の日本の巨大組織のね、悪いものをね、すごく感じさせてしまう。
だから今、ええ、そういう最中でもうあるので、ええ、いろいろまあそういうところで聞き違いだとか、
はい、
そういうやり取りはあることに対しては、あのまあ、こっちも悪いところもあるので、それはちょっとあのお詫びしたいと思います。まあ、その中で、まあ、これからも進めていかなきゃなりませんので、まあ、いろいろあの、まあ、聞き取り間違いのないようにあの進めていくので、その辺はやっぱよろしく頼みます。
嫌です。
いや、
今言ってる通りね、今言ってる通りね、そんだけ時間かけてるのに、また同じことをね、
いや、そうです、
やらされる
気持ちになってほしいね。坂野の時だって同じだべさ、坂野の時だって同じだべ、今、これまでも。何福岡に変わって、坂野の時したら通じたかい？そういう話。
坂野はもうよっぽどマシ。
いや、だからマシとか、
だからある一定のレベルってあるんですよ。
いや、
ある一定のレベルっていうのが、レベルっていうのがあるんですよ。
いや、だから同じのレベルと、うちのその担当者のレベルだって、それ、その時のその時で今勉強してる最中でしょ、今こういうふうにして。
我慢にも限度がある。
いや、それは我慢してくださいよ。
だあのね、我慢にもレベルがあるんですよ。ここからここまでは、ね、我慢できるレベルとね、ここまで我慢しないといけないのっていうレベルがあるんです。ね、ね、ね、あの、なんだ、あの、まあ、ことは悪いけどね、不力の担当者とね、付き合わされてこっちの気持ちにもなってほしい。
いや、それは無理です。
だから、それは僕に負担がかかるんです。僕にね。
いや、
だから変えてほしい。だからあなたは認めたでしょ、無理だと。自分で無理だと。
なんで野村さんのその人事の関係で変える変えないができる
の。僕に負担がかかるんです。
それは関係ないことでしょ。
関係ないんですか。関係ないんですか。
だからなんで
ちょっと待って、関係ないんですか。
関係ないでしょ、
ね、自分たちの問題で、自分たちの職員の資質の問題でね、 ね、相手に迷惑をかけることはね、相手が我慢することであってね、その担当する所属長にはね、関係ない話なんです。お前らが我慢するのが当たり前だという話なんですか。
今これまでの坂野とやってきたやり
方、坂野さんは別
で、なんで福岡に変わってそういう話するんだ。
レベルが低すぎる。
ふざけんな、そんな。
今もあなたの前であったでしょ、同じことをね、やらされる。
レベルが優秀なんだ、その福岡は。
みんなそう言うよ、みんなそう言うよ。で、蘭越の職員はね、誰に対しても、ね、優秀だ、優秀だと言ってね、自分のことに従わせようとするよ。
優秀だと
、ね、どこがね、優秀なんですか。
いや、俺は優秀だと思う。
いや、言ってる通りね、あなたの前では優秀なんでしょう。
違う、
あなたの前では。ね、みんなそうだよ。
いや、今度副省庁に会うときにも聞いてみてくれ、したら優秀だっていう
か。無理だよ、そのね、内輪のね、慣れ合いにね、外から口挟んだってね、そんなの耳貸すわけないでしょ。でも、今あなたの目の前でね、行われたでしょ、ね、言ってる内容に対してね、で、どういうやり取りがあったのか、でそれをね、結局ね、また彼は繰り返してる、同じことを。電話でやり取りしたことやね、45分間話してること、同じことをまた言ってるよ。またゼロスタートだよ。何回やっても一緒だよ、この人は。
一緒だよ。
もう目の前であったでしょ、あんたが見てる目の前で、記録残ってるけど。で、彼だって耐えかねて、自分じゃもうやっぱ無理ですねと。同意したんですよ、言ったのは。
それは今言ったでしょ。
でも一旦同意しましたよね。
言わざるを得ない状況。
一旦同意しましたよね。
先ほど説明した通りです。
ね、一旦同意してね、でその理由をね、挙げたらね、で前の電話の繰り返して、ね、前に繰り返してね、なんでね、なんで僕がね、あなたのことがね、なんで謝罪をね、強く強いるのか、謝罪の仕方がね、分かってないからね、ね、あのちゃんとしたね、ちゃんとした謝罪をね、謝罪の仕方を教えたんですよ。でそれをね、またあの彼はすっかり忘れてしまってね、僕にまた同じことを、ね、言わせてるんですよ。ね、結局彼の中で45分間喋ったことね、無駄だったんですよ。僕は45分かけてね、ね、謝るときにはこうやって謝らないとダメなんだよと。で僕が怒ってるのはこういうことなんだってことをね、彼の頭の中に全く残ってないでね、全く同じことをね、この場で繰り返してるんですよ。また忘れるよ。
福岡はそれはそれで真摯に対応してるんだろうかな、自身だとね。
真摯に対応してもね、ね、うん、まともな対応できなかったら、それは問題じゃないんですか。真摯に対応したりすればね、それで相手に迷惑かけても問題にならないものなんですか。
いや、問題にならないか、野村さんすらそれ、逆に第三者違う人と同じふうにあの話したときに、そういう話になりません。
僕はそんなね、福岡さんには対応しないよ、僕は。福岡なんかね、福岡さんがしたようなね、ね、そんなね、社会の常識的な、ね、こともわからないね、コミュニケーションの、ね、色派もわからないよね、対応しないよ。
常識的にわからないとか、そういうことではないでしょ。そういうことではないでしょ。
あなたが言ってるのはね、逆の立場と言ってるから、僕は福岡さんと逆の立場になり得ない。能力の問題言ってるんですよ、言いたくないけど、本人の前で。あなたが言ってるのはね、一生懸命やってるから許せと、ね、ね、我慢しろと、お前が我慢しろと言わんばかりのね、言葉あなたは言ってるよ。
だから、そこだったから我慢してください、お願いします。
嫌です。我慢にも限度がある。
だから一つずつやってやっていくしかないと思いますので。
あなただって嫌でしょう。
そしてそういう威嚇したような言い方なんですか。
え？
いや、何でもありません。
だからあれは我慢しろと、ここまで言ってるのに我慢しろと、で福岡は優秀だと、一生懸命やってるんだと、我慢しろと、僕が我慢しろと、2時間失うが45分ね、話したことが無駄になろうが、お前が我慢しろと。
無駄になるかどうかって、
無駄になったでしょ、実際目の前で繰り広げられた通り、45分ね、喋ったことが無駄になって、それどころか ね、僕が悪いかの言い方をされるするんですよ。ありがとうございました。